さあお待たせしました。それではここで本日のゲストをご紹介したいと思います。ゲートウェイ舞鶴の宮下幸喜さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、さあ宮下さん、実は先日ゲートウェイ舞鶴にね、僕お邪魔して、はい、あの施設を見学もさせていただきましたし、はい、すごく素敵な、ね、ゲストハウスだったので、今日はまずゲートウェイ舞鶴のご紹介からねしていきたいんですけれども、
はい、
場所としてはマナビアムの4階にありまして、建物自体も新しいので、ゲートウェイ舞鶴もオープンは実はまだ、去年の
7月末ぐらいですね。
1年と、ねね、少し2ヶ月ぐらい経ったところということで、はい、まだまだピカピカの綺麗、
ね、
な施設でもあるんですけれども、場所的にはアクセスがすごくいい場所ですよね。
そうですね、しやすいところで、東舞鶴駅からだったら歩いても15分ぐらいで、はい、来られるので、
うんうんうん、
はい、もうアクセスはいいところかなと、はいはい、思います。
そうですね、で周りにも飲食店もね、はい、歩いて行けたり、ね、飲みにも行けるしあとスーパーがあったりとか、
そうですね、
はい、でまあ、お車で来る場合もインターから ね、
そうですね、
近いので、はい、すごく旅行される方とか舞鶴に泊まる用事がある方とかには便利な場所かなと思うんですけれども、で、ね、はい、であと、まあ、ゲストハウスっていう言葉ってね、うん、もうだいぶ浸透してきてるかなと思うんですけれども、うん、海外とか旅してると割と
ありますね、
ね、はい、聞くことは多いかなと思うんです、うん、日本でもゲストハウスはだんだん増えてきている、うん、ホテルとのなんか違いというかどうでしょうね。
そうですね、イメージ的にはちょっとユースホステルさんみたいな方が近いのかもしれないんですが、はい、
うんうん、
アイデアタイプっていうところで、はい、2段ベッドがこうボンボンボンボンとあって、そこで他のお客様と一緒のお部屋に、うんうん、寝泊まりするみたいな形の、
あ、共同で使う部屋があって、で、
ね、
はい、でですからホテルではなかなか、ね、そういう経験ってないけど、
ね、
ゲストハウスというとそういう、まあ、ドミトリーとも、ね、
そうですね、
一般的に呼ばれますけど、はい、そういうスタイルのお部屋があること、
ね、
まあ、あとはアメニティがなかったり、そういう
アメニティ自体歯ブラシやシャンプー類は取り揃えておるんですけ
れども、
あと寝巻きだけご準備がないっていうところには、
う
ん
う
ん、
そういうところがまた、ね、設備的にも、はい、ホテルともちょっと違ったりするところあるんですけれども、はい、で、ね、で特に僕はゲストハウスね、いろいろ国内外でも泊まる中で、はい、ドミトリーのお部屋にも泊まったことはあるんですけれども、オープンスペース、まあ、共有のスペースですとか、
ありますね、
はい、そういう交流の場というのが、
なんていうの、そうですね、
ゲストハウスっていうイメージがあるんですけど、
ホテルとはまたそこが違ってですね、そこでそのお客さん同士が仲良くなったりとかもするので、
はい、
こういう、そうですね、交流の施設みたいなイメージな形が近いですね、うんうんうん、
で、宿泊だけではなくて、そこで人と出会う交流の場所でもあるというのが、
う
ん
う
ん、ゲストハウスの醍醐味かなと思うんですけれども、
はい、
まあ、ゲートウェイ舞鶴では共有スペースはすごく見晴らしが良くて、
ね、
明るい綺麗な広々とした場所でしたけれども、
ね、はい、作業とかはしやすい場所になっているかなと。
いかがでしょうか、宿泊の方であそこでちょっとのんびりしてお仕事もされたり、
うん、そうですね、はいはい、もうこの間いただいたメッセージすごい嬉しかったのがですね、もうここの共有スペースが居心地良すぎて、
はい、
もう観光に行けずにいましたみたいな方がいらっしゃいました。
それは本当嬉しいメッセージですね。
本当にそこが嬉しかったですね、
はいはいはい、まあ、そういったスペースにもゆっくり入れるし、はい、実は共有のキッチンもあるの で、
そうです、ね、はい、
まあ、長く滞在される方とかはちょっと自炊 ね、
そうですね、
朝ごはんは自分で作りたいなとか、
ね、
コーヒー入れたいなとか
もできます
し、あと
夜ご飯とかも近くスーパーがございますので、うん、そこで食材買ってきて料理される方も多くいらっしゃいますね。
いいですね、はい、料理は例えば海外の方が来たら日本のスーパーに行って、僕も好きなんですけど、
そうですね、
外国のスーパーに行って食材を買って料理するのってすごい
楽しい、うん、
楽しいです
よね、地元のご飯
でね、は
い
はい、そんな方もいらっしゃいますか。
そうですね、いらっしゃいますね、
うんうんうんうん、ね、まあ、そういったホテルとは違う楽しみ方もできるのが、はい、
そうですね、
ゲートウェイ舞鶴ゲストハウスの ね、
そうですね、
楽しみ方かなと思うんですけれども、はい、お部屋はですね、実は僕ドミトリーを見たときにすごいかっこいい斬新なデザイン
そうですね、
ベッドは
あれは舞鶴市さんが発注してくださったものなんですけれども、は
い、う
ん
う
ん
う
ん、
どう説明したらいいんでしょうね。一見こうフラットな壁壁面のように見えて、うんうん、そこにこう
隠れ家みたいな
隠れ家のような、ね、
はい、
ベッドがあって、
そうですね、はい
はい、すごく 落ち着くだろうなと思って見てたんですけど、あの気に入ってくださることは多いんじゃないですか。
そうですね、個室というか2段ベッドのところにもですね、
はい、
こうカーテンがあったりとかするので、ちょっとしたプライベート空間は確保できるので、そこが嬉しいという方も多くおられますし、
はい、
例えばその10名部屋っていうのを相部屋じゃなくも貸し切りでされた際には、ご家族さんで貸し切りにされた際なんかはもうお子様も大喜びで、うんうん、これ
ちょっと秘密基地に家族で暮らしてるぞみたいな、
ね、
はい、ね、お子さんきっと喜ぶなと思うんですけれども、ね、はいはい、他にもあの個室もね、拝見させていただいたんですけれども、はい、家具とかが部屋ごと違っていたり、こうインテリアもデザインが違うので、はい、こうなんでしょうね、ちょっと自分の部屋とか快適な過ごし方ができそうだな、あのベッドとかソファー、ね、はい、とかの雰囲気もそれぞれ違うので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、
ちょっと女性が喜びそうなお部屋とこう、うんうん、シックな感じの男性、大人の男性、
ちょっとインテリアで ね、雰囲気変わりますもんね、うんうん、こうあのドアを開けた瞬間のこのわっという、ね、なんでしょう、嬉しい心弾むような感じっていうのは、うん、イメージされて、
そうですね、あのデザイナーさんがこの僕が一緒にさせてもらってる会社さん の、 あの、はい、お知り合いの方だったんですけど、めちゃくちゃもう全体の内装をイメ、うんうん、考えてくださって、
はい、
すごい素敵な施設にしてくださいましたね。
ねえ、はい、で、あと、まあ、舞鶴にいらっしゃる方が、僕はもう住んでしまってるとどんな方がいらっしゃるんだろう、うん、まあ、旅行でいらっしゃってこう泊まるっていう、こうイメージが僕の中にあんまなかったんですけど、こう1泊2泊こうされていく中で、お客様の反応ってどうですか、舞鶴への
反応が。まずね、特に目的もなく来られるお客様っていうのも結構いらっしゃって、
ふらりと
ただただもう海を見たいから来たっていうお客さんだとかも、うんうん、本当に釣り目的で来られるお客さんとか、
はいはい、泊まりがけで釣りに、
そうですね、
そうですね、はい、
で、あと夏場なんか海水浴のお客さんなんかも多くいらっしゃいましたね。
うん、はい、そうですか。海水浴にいらっしゃるお客様とかどうですか、また来年も来たいなとか。
そうですね、
海の印象は
実際去年も来てくださって、今年もその泳ぎに来てくださった方もいらっしゃったので、
はいはい、はい、
もう舞鶴のこと大好きになってくれたかなと
ファンが増えてるということで、
はい、
ね、ですので僕はお仕事でいらっしゃる方がね、ホテル利用っていうのは多いのかなと前から感じていたんですけれど、はい、うん、そうですね、こう、まあ、そういう一般的なビジネスホテルとはまた違う住み分けが、
う
ん、
そうですね、
できたこうブランディングというか戦略がゲートウェイにはあるんでしょうか、うん、
っていうと、ビジネスの方だったらやっぱりお部屋の方にトイレシャワーとかは欲しいと思うんですけれども、
はい、
そこはまあこのゲストハウスっていう形で共有とはなっておりますので、
うんうん、
なかなかビジネスの方は合わないという方も実際いらっしゃいまして、
なん
ですか、まあ、そこで料金は抑えられているので、
はい、
そうですね、
その分何か違うことに、
そうですね、ね、ご飯だとか
お金を使ってもいいし時間とかも、
そうです ね、
他の方と出会う時間に使っていただいてもいいという、
は
い、
そうですね、そういったところで住み分けはちょっとできているのかなとは思いますね、
う
ん、
ま、そういう旅の醍醐味、贅沢な、はい、出会いとか ね、
そうですね、
地元の楽しさを感じられるのがごゲートへの魅力なんでしょうか ね、
うね、ありがとうございます。
はい、それではここで一曲挟んで引き続き宮下さんのお話をお伺いしていこうと思います。奈良子チャットラジオ水曜日、本日は渡辺直樹がゲートウェイ舞鶴の宮下幸喜さんをゲストにお迎えしております。宮下さん、引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
さあ、ここからは宮下さんが今ね、ゲートウェイ舞鶴にいらっしゃる、この何でしょう、ルーツをたどるようなお話もね、はい、していこうと思うんですけれども、宮下さん実は三重県の伊勢市ご出身ということ で、
そ、 で、ね、
はい、ね、その宮下さんが今舞鶴にいらっしゃるということで、実は高校生の頃にはこうホテルの運営などにも、
そうですね、
仕事として興味が湧いた、
ね、
はい、これはどういった理由があったまずですね、あったんですかね、
はい、まあ、簡単な理由なんですけれども、
はい、
科目の中で一番英語が得意だって、
うんうん、
でその中で英語を使える職業って将来何なんだろうって思った時に、
はい、
やっぱりホテルのイメージしかその時はなかったので、まあ、ホテルマンにじゃあなろうっていうふうに思って、
はい、まあ、でも自分の得意な分野、ね、英語を生かして何 か、 か、ね、仕事にできないかといった時に、
う
ん、でもすごくいいイメージですね。
ありがとうございます、はい、
でその興味のままにこう英語の必要性、はい、さらにねもっと勉強しようということ で、 で、ね、はい、大学には国際文化学部というですね、
はい、
国際関係や語学を専門に学ばれる、うん、 学部に進まれて、はい、この時はそうですね、語学としては交換留学生として1年間カナダに行かれたというのはすごく語学のレベル的にも経験的にも
生
きてるんじゃないかなと思うんですけれど、カナダを選んだんですよね。
そうですね。
これカナダを選んだのは
いろいろ大学がある中で、はい、やっぱり英語が綺麗っていう話はカナダ伺っておって、
はい、
でじゃあ一番どこが学びやすいんだろうっていうところでカナダをまずチョイスして、うんうん、で、はい、そうですね、面接とかある中でそこがやっぱり僕と相性良さそうだなって思って、はい、
カナダに決めて、はい、いかがでしたか。実際カナダに行ってこう自分の英語がまずこう通じるかとか聞き取れるかっていうと、こうレベル的にはどんな風に最初感じましたか。
そうですね、まずその大学へ入った時に英語の授業はまず英語で急に始まったんですね。
あ、イントロダクションもなく英語とりあえずまず英語で始まる。
まず日本留国大学っていうところに行っていたんですけど、はいはいはい、その留国大学の英語の授業がまず英語
で始まる、はいはい、
もうまず最初はもう宿題の内容もわからない
も何をやっていいかもわからない、はいはい、
何やってきたらいいんだろうっていうところから始まって、それで1年経った後に大学、カナダの大学へ行かせてもらったので、
うんうんうん、
まだそこは抵抗はなかったかな。
日本でなんとかこう、そうですね、実力がついてきてからのカナダということで、はいはい、
でちょっと着いた後現地行ったので伸びしろは、う
ん、伸びしろは、はい、この1年間ではいかがですか。いろんな海外の方とも交流が。
そうですね、
寮ですか。
もうホストファミリーさんのところに。
ホストファミリー、はい、それはまたいいですね。
そうですね、もうずっと英語環境で、はい、済ませてもらってたので、
はいはいはい、
そこは、はい、伸びたところかなと思います。
ということで、
は
い、このカナダの住んでらっしゃった地域も、はい、まあ、バンクーバー、
そうですね、
はい、まあ、自然も実は周辺にはいった国立公園があったりとか、ね、もちろん都会の過ごしやすい場所もあるでしょうけれども、はい、ここ週末とか何か遊びに行ったりとか、その思い出ってありますか。
先ほどおっしゃられた国立公園の方ですね、はい、結構もう本当に小さな島みたいになってまして、そこ自転車で一周するみたいなことをよくしてます
、ね、はいはい、いいですね、はい、その時ばかりは英語なしというか。
そうですね、もう何も考えずに
何も考えず
海沿いをこうブラ
英語から離れてということで。
そうですね、
はいはい、まあ、ですので大学時代はそういったやっぱ語学も伸びたし、こういろんな実際にあの海外の方とも触れ合うことで、はい、やっぱ国際感覚というか肌感覚でね、コミュニケーションというのも身につけられたのかなと思うんですけれども、まあ、そういったあの経験をされた中で、はい、今度はあのホテルというよりもゲストハウスに。
そうですね、
で、
はいはい、でホテルだとやっぱりそのお客さんと接するところっていうのがやっぱりチェックインチェックアウトのタイミングとかになってくるかな、
だけになることありますよね。確かに、はい、
でもっとそんないろんな方と接してみたいってなった時にゲストハウスだとこういう交流の場が多く作れるんじゃないかなと思って、うん、そうですね、ゲストハウスの方をちょっとやってみたいなとずっと思ってましたね、
うん、そしてそのゲストハウスを実際にやっぱり泊まり歩きたいというか、
は
い、経験したいということで選んだのは旅先は
アフリ カ
これ僕はあの僕アジアとか中南米は旅したんですが、アフリカ実は行ったことがなくて、やっぱりなんか大変なのかなっていうイメージが、いろんな、ね、旅行所から聞いたりとか、はい、ハードな体力がいるとかイメージあるんですけど、はい、この実際アフリカ大陸を8ヶ月
そうですね、
かけて縦断ですね、
はい、
何カ国ぐらい回られたんですか。
これで
14、15カ国
ですね。もともとそうなんですよ、はい、世界一周のつもりで出たんですけど、
つもりで出たけど、はいはい、
ちょっと途中でアフリカ縦断で資金と期間がなくなっちゃって、
はい、あ、でもそれはでもアフリカが楽しかったという。
そうですね、もう長居しちゃった、
裏返しですねあ、僕もそんな経験あります。予定と違うなという、はいはい、まあ、でも8ヶ月の中で、はい、まあ、いろんな国回られたと思うんですけど、はい、アフリカというと、まあ、フランスの植民地も多かったの で、
ね、
フランス語も公用語ですけど、はい、英語ももちろんイギリス植民地時代 の、ね、あの国があるの で、
ね、
英語のサウンド的にはどうですか。なんかちょっと違いますか。やっぱり
でもやっぱり綺麗な英語を話されてましたね。
あ、そうですか、はいはい、
観光客と関わる方だったからかは分かんないんですけども、うんうんうん、そうですね、結構聞き取りやすい英語を話されてました、
は
い、
あ、でも例えばですけど、まあ、日本人で、うん、まあ、英語話せる方いらっしゃることはいらっしゃると思うんですけど、は
い、
あの多分宮下さんみたいに流暢に喋る方ちょっと少ないと思うんですよ旅行者でも、
うんうんうん、
向こうでもなんか、あ、君はすごいね喋れるねって言って、うんうん、なんか会話が
弾む
とか面白がってくれたりとかそんな経験ってないですか？
そうですね、やっぱり逆に僕がこうフランス植民地の、はい、だったところの国へ行った時に、うん、僕が、みんなフランス語なので英語が通じないって時に、はい、現地の方がこう英語で話しかけてくれるとすごく、
うんうんうん、助かるというか、
そうですね、はいはいはい、話しやすかったっていう体験はありましたね。
まずはその言語の、ね、その道具としてというか、はい、すごく意思疎通をするためのコミュニケーションツールとしての言語の大切さっていうのは多分そこでさらに感じたのかなと思うんですけれども、はい、アフリカ時代は実は日本語を教えるボランティアにも現地で参加されたということ で、ね、はい、これはなんか出会いがあって、
これが、またそれが、インターネットでですねワークアウェイっていうサイトがありまして、
はい、
でそこだと例えばあの何かをする代わりにただで泊まってもいいですよ、はい、みたいな形のウェブサイト で、それであの受け入れ先さんがいろいろこういっぱいあるんですけれども、その中で、うん、あなたのできることをしてくださいみたいな方がいらっしゃって、
すごい自由ですね。
そうなんです、はい、なので僕がそこちょっと行ってみて日本語ちょっと子どもたちに教えられるよみたいなことを言ってみたら、はい、じゃあちょっとやってみてみたいな形でこうやっとるとすごい子どもたちも笑顔で、
はい、
こう文化交流みたいなことをしているところですごく楽しかったなって、うんうん、
はい、まず日本語を教えるのは初めての経験だ、
はい、そうですね、はい、
でも自分なりのこう教え方というか身につけていって、
ね、うんうん、とりあえずひらがな書いてみたいな形と
はい、はい、すごい、そうやって自分で、ね、教え方っていうのを、ね、学ばれていったっていうのはすごい力がついた、ね、ことかなと思うんですけれども、はい、まあ、そんなすごいいろんな体験をねきっとアフリカでされてきて、帰国後は、まあ、言語教育への関心から、はい、
そうですね、
あの子ども英会話のスクールで2年間、はい、オールイングリッシュの環境で指導ということで、はい、これはもう日本語を子どもたちにも、ほぼ使わないで、
そうですね、
過ごしてもらうという教育方法、
う
ん、
ま、そうですね、もう日本語
禁止っていうくらいですか、もうちょっとダメだよっていう、
そうですね、もう日本語喋ったらちょっとこっそりと先生がノジャパネーズ、
ノジャパネーズ日本語じゃなくて英語で注意して
で、ね、でアピッとみたいな形で
子供たちはどうですか、やっぱ環境がこうピシッと、まあ、英語ですよってなると、
ね、
身につけるのもやっぱ り早かったり、
うん、3歳ぐらいの子から通ってる子はもう本当に英語に慣れてきてる子はいましたね、うん、はい、
で
やっぱり小学4年生ぐらいからなってくると恥ずかしさとかも出てきて、
あまりこういい発音で急に喋るの恥ずかしいみたいなのはあったりしますかね、
そういう子も通ってくれてる中で、はい、まあ、ここではもう仕方ないかみたいな
形で英語ちょっと諦め入れながらでも英語で喋っていく
そうですね、はいはいはい、というところでみんな実力はついてきたのかなとは思いましたね。
いや、いいですよね、はい、僕もあの英語は好きですけど、はい、やっぱりこうちょっと苦労したというかね、あのネイティブの方と話す時とか、ね、あのちょっと聞き取れないこともあったし、はい、まあ、ちっちゃな頃から日本でも、ね、聞き取っていたりしたら、
う
んうん、きっと
そうですね、
感覚が、ね、違うと思うので、うん、何かそういう英語を学ぶ環境っていうのが
あると
広まっていくといいなと思うので、はい、なんかそんなこともゲートウェイでもね、
そうですね、今後ちょっとやってみたいなとも思いつつ、
ね、されていかれたらね、はい、すごく素敵だなと思います、はい、それではここで一旦お知らせです。奈良子チャットラジオ水曜日、本日は渡辺直樹がゲートウェイ舞鶴の宮下幸喜さんをゲストにお迎えしております。宮下さん、引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、宮下さんのもうそうですね、ホテルへの興味から英語を学ばれてゲストハウス、そして、ね、語学の教育と、はい、こうなんでしょう、すごく自分の得意な分野とか興味を生かして旅を続けてきた結果が、なんか今の舞鶴でのこのゲストハウス運営というお仕事にねつながってると思うんですけれども、まあ舞鶴の場合は実は京都市内で、
そうですね、
はい、ゲストハウスの、
そうですね、あの京町屋という古民家の糸貸しをさせていただいてまして、
はい、
でも一グループさんにこう京町屋一棟貸し出すみたいなことをさせてもらってたんですけれども、うんうん、
はい、
そうですね、コロナの影響でやっぱり売り上げが落ちてきた時にちょっとあの舞鶴市さんといいお話をいただいてゲートウェイ舞鶴っていうところをさせてもらってるんですけれども、うんうん、
はいはい、ですので、まあ、京都市内にいた頃からね、はい、あのまあ、その頃は多分海外の方も多かったかなと思うんですけれども、
ね、
はい、あの糸菓子の運営もされてきて、こう舞鶴に、まあ、移られてからは、はい、もう今日移住定住スペシャルでもありますけれども こう暮らしという点では京都市内とは何か
ガラッとそうですね、変わりましたね。
どんなところが一番大きく変わったなと感じますか？
そうですね、車がないと何もできなくなったっていう
あ、まあ、京都だと割と皆さん自転車とかでどこでもね、
う
ん、狭い範囲で、
ねね、ちょっとした距離だったらもう歩きでも行く、歩きでも行っちゃうのが
京都市内の暮らし方ですけれども、
そうですね、は
い、
ちょっとした距離でも車だそうですね、うんうんはいはい、そうですね、はい、そこがまあ大きく変わったかなっていうところですね、うんうんうん、
はい。あとはどうでしょうか、この田舎暮らしという面ではすごい楽しんでいらっしゃる、はい、いい経験もすごいされてるなというのを拝見したんですけれども、はい、実はあの去年からで、ね、で今年も田んぼ、はい、
そうですね、
お米も作ってらっしゃる、はい、しかもですね、場所が
杉山地区というところで、
はい、本当にあの素敵な、ね、はい、場所にあるんですけれども、ここでの縁はお米作りというのは、
まず舞鶴市さんとご縁がある会社で働いてまして、
はい、
でその舞鶴市さんとこうお話しする中でこういう、杉山地区っていうところで、水車があるっていうお話を伺いまして、じゃあそれを使って何かできないかっていう時に、はい、まず水車米っていうものを作ってみようっていう話になったんですね、うんうん
はい、
で水車米っていうのがこう水車でこう脱穀、米を脱穀するか何かでこう、うんうん、米作りをするんですけど、はい、それがまた普通に、脱穀したものより美味しいっていうお話で、
あ、昔ながらのやり方を地元の方は、はい、全然味が違うんだよと、
そうですね、
はいはい、
っていう形でちょっといいなって思ってこう話を進めておったんですけども、いろいろちょっと、うん、お話が一旦なくなってっていうところで、また舞鶴市さんがその時同じタイミングでですね、宿泊施設の運営者を探してるっていうお話くださいまして、
はい、
で、すごいいい機会だったので一緒にさせていただけるような状況になりましたね、
はい、はいはいはいね、ですので、はい、まさかの米作りだったのかなと、ね、思うんですけれども、舞鶴に暮らしながら、ね、はい、米を作っているし、はい、他にもこうやっぱり新しい土地に暮らし始めて、はい、宮下さん実はフットサルされてたり、
そうですね、その
共通の友人がいたりして、はい、お話聞いてるんですけど、はい、こちらで出会ってこう新たな友達が増えてこう一緒にスポーツしたり、はい、遊びに行ったりとかね、はい、するっていうのは、うん、なんかいくつになっても新鮮というか楽しいのかな、
ね、
と思うんですけれども、
ね、こっちでちょっとやっぱりスポーツするときに思ったのが、やっぱり京都市内だと1回1300円ぐらいするフットサルのところ、
はい、コートの使用料とかですか、
そうですね、
はい、
が、こっちだとやっぱり 2,300 円で終わり勘でいけるみたいなところとか、はいはいはい、はい、あったりします、うんうんうん、やっぱりスポーツするにはこっちの方がすごくやりやすいかなっていうのを感じましたね、
はい、ね、はい、まあ、そんな楽しみもあるし、はい、実は宮下さんは先ほどお伺いしたんですけどね、
はい、
バイオリン音楽も学生時代からされてるということで、どうでしょう、これからは音楽仲間も増えたら
そうですね、あったら楽しいんだって思いますね、
思うんですけれども、はい、ね、そんな楽しみもあるし、はい、こう舞鶴での暮らしでこ
う
楽しみがどんどんまた
増えていらっ
しゃるかなと思うんですけれども、はいはい、まあ、そんな舞鶴暮らしとか舞鶴の楽しみ方っていうのは、
はい、
こうゲストハウスにいらっしゃる方にね、こ
う、
まあ、情報提供というか、そうですね、はい、お話しする機会ってホテルと違ってその良さがゲストハウスにあるかなと思うんですけれども、ね、うん、
長期滞在の方とかはこうどんな暮らしするのみたいな話はしまして、はいはい、で、お米作りしてるんですみたいな話で、はい、こう自分たちが作ったお米を食べてもらったりだとかも
してて、あ、そんなことも、はいはいはい、話が弾んで楽しみますかっていうことになったり、
ね、あったりしますね、
はい、もうそしたらね、舞鶴の美味しい魚は食べてくださいとか、ね、お酒もあるんですよとか、うん、こうどんどん食だけでも話題が広がっていくし、そうですね、はい、まあ、そういうお客様もきっとファンになるというかね、
そうですね、
そういう話ができたことでいい思い出になってまた来たいなという、うん、
はい、
うん、
実際来てくださる方もいらっしゃって、
はい、
本当に嬉しいですね、
はいはいはい、ね、ですのでまた、はい、舞鶴に来たい宮下さんに会いたいという気持ちが、
はい、いや嬉しいです ね, ね
あるのかなと思います。そんな素敵な、ね、はい、ゲストハウス現在舞鶴ですけれども、
はい、
ね、これから先ほども、ね、お話したように、はい、こうね、ね、子供が英語に触れる機会とか何か
音楽とか、音楽とか今後ちょっと宮下ナイトっていうのを考えてまして、
宮下の名を冠した宮下ナイトをやりたい、
ね、例えば、はい、 土日とか、はい、金土日とかちょっと宿泊者の方が多いんですけれども、うんうん、平日のちょっと宿泊者の方がいない時間帯で、はい、毎週何曜日に宮下が何かをするっていう
それは定期的に何か宮下さんがね、
そうですね、例えば映画鑑賞会だとか、はい、音楽会だとか、うんうん、そういう何か新しいイベント、はい、ナイトライフをちょっとできる場所にも、
あ、いいですね、その宿泊できるというのはこうナイトライフを楽しむ、
そうですね、はい、
ね、理由にもなりますので、
はいはい、場所になればいいなと思っております。
すごい楽しみにしております。はい、はい、さあ、それでは今日最後の質問ですけれども、はい、ルーツということで、
はいはい、
これもルーツいろいろね辿ったような感じもしていますけれども、ね、いかがでしょうか。こう
やっぱりそうですね、もう安直であるんですけど、僕の生まれた伊勢っていうところが、
伊勢、はい、
そうですね、うん、もう伊勢神宮っていうもう大きなものがありまして、
はい、
でまあ、そこがあるから僕はいつでも帰る場所があるんだなっていうふうには思って、なので、まあ、いろんなところに行けるのかなというふうには思いましたね。
はい、こう帰る場所、この安心感というか自分 の,
いのが、はい
はい、生まれた場所にそういう存在があるというのはずっと大きいんですか。
安心感につながっているのかなと思いますね。はいはいはい、
そうですか。
はい、
じゃあやっぱりそこに生まれ育ったことが運命じゃないですけど
す、ね、
バックグラウンドとしてしっかり根付いてらっしゃるっていうのは、じゃあどこに行っても大丈夫だっていう思いにね、
そうですね、
変わるっていう
こと
か、いいですね。そんな故郷、ね、バックグラウンドがあるという宮下さんですけれども、はい、ね、ずっとずっと舞鶴にいてほしいなと思う。舞鶴にも帰るかもしれないですけれども、ぜひ舞鶴にもそういったね、はい、バックグラウンド根付かせるような活動を ね、はい、僕も一緒にしていけたらと思います。はい、よろしくお願いします。はい、さあ最後にリクエスト曲ですけれども、はい、この曲を選んでいただいたのはちょっと英語の曲かもなとかいろいろね勝手に予測したんですけど日本人のアーティストでした。
そうです、
はい、はい、モンゴル800のあなたにという曲、はい、この曲はいつ頃の思い出があるんですか。
はい、それもアフリカ時代のあれなんですけど、はい、ウクレレをちょっと持って旅行してまして、
はいはい、
でウクレレでよくそれを弾きながらちょっと回ってたので、
はいはいはい、
それがいいかなと思いましたね。
じゃあアフリカで歌声を響かせたモンゴル800のあなたにを聴、はい、きながらお別れになります。はい、本日のゲストはゲートウェイ舞鶴宮下幸輝さんでした。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。